時刻は3時11分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャットラジオ。ここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは舞鶴市消防本部予防課の桜井明信さん、舞鶴市西消防署警備参加救急係の川端正義さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは今ちょうどね、年末年始火事なし運動が実施されているということなんですけれども、こちらはどういった運動になりますでしょうか。
はい、年末年始火事なし運動についてなんですけれども、これから寒い季節を迎えて暖房や料理等で火を使う機会が多くなる中、何かと慌ただしい年末年始を迎えて火の取り扱いがおろそかになりやすいことから、市民の皆さんに改めて火災予防について注意喚起を行っているものです。
確かに冬ってね、ストーブも使えますし、お鍋もよくするのでね、ガスコンロ使う機会多いと思うんですが、そういったね、季節だからこそ注意をしてほしいということなんですね。
そうですね。
さあ、主な取り組みはどういったものがありますか。
はい、主な取り組みといたしましては、消防署では12月20日から30日までの間、夜の7時頃から消防自動車で火災予防の巡回パトロールを行います。またこれからたくさんの方の来場が予想されますスーパー、ショッピングセンターなどへ火災予防のための立ち入り検査に現在取り組んでいるところです。立ち入り検査の数としましては市内の20カ所ほどを実施しています。
なるほど、立ち入り検査とかもされているということなんですけれども、今日もね、ちょうど午前中私消防車の音聞いたんですけども、あれは火事だったんでしょうかね。
そうです、今日午前中にですね、舞鶴市内でも、火災がありました。昨日ですね、新潟県の糸魚川市でも大規模な火災があったところなんですけれども、舞鶴市での火災の状況についてなんですけれども、平成28年中の火災につきましては、昨日まで12月22日現在でですね、14件の火災が発生しています。過去約10年程度の舞鶴市での火災の状況を見てみますと、年間約20件弱の火災が発生しておりまして、そのうちの7割を建物火災が占めています。
建物火災が占めて、これは一般の民家とか。
そうですね、一般の建物火災です。
なるほど、それが、7割を占めているということなんですね。そして今年はね、14件ということで、例年よりはちょっと低めだったんですかね。
そうですね、
それで今日ね、またちょっとね、消防車の音が聞こえたんですが、ますますね、こう年末年始に向けて今ね、火事なし運動も取り組んでいらっしゃるところなんですけれども、私たちね、火を取り扱うものも十分注意したいと思うんですが、どういったことに注意したらよろしいでしょうか。
はい、これから年末年始、特に火器の取り扱いについて注意していただきたいこととしましては、これから年の瀬になると料理、来客、大掃除と時間に追われて、ついつい注意が散漫になりがちです。火を使われるときは目を離さないように気をつけてください。それからこの時期寒くなり、重ね着等をされることもありますが、料理をする際にですね、コンロ等で煮炊きをされたりするときに、コンロの火が衣服の袖口に着火してしまう着衣着火にも注意が必要ですので、気をつけてください。これからまたですね、寒い日が続くと洗濯物も乾かないので、ついストーブのそばで衣服を乾かしたりされたりすることもあるかもしれませんが、ひょんなことでストーブの上に衣服などが落ちたりすると大変危険です。ストーブの周りには燃えやすいものを置かないようにしてください。
はい、
また家庭では大掃除などで粗大ごみ等の整理をされる機会もあると思いますが、放火などの恐れもありますので、燃えやすいものを家の周りに置かないようにすることも大切ですし、年末年始は何かとお酒を飲まれる機会も多くなり、そのままうとうと寝てしまうこともあり、タバコを吸われる方は寝タバコに特に注意していただきたいです。 タバコによる火災は毎年火災原因の上位となっています。それとですね、物品販売店などにおける事業所にお勤めの方においては、年末年始は普段より多くの商品を取り扱われたりしますが、避難路となる場所には物品を置かないように注意していただきたいと思います。
あー、なるほど。避難路になる場所には、物を陳列しないようにというお店に対してのお願いですね、はい、そして我々一般市民に対しては、ストーブの上に洗濯物を干さないでくださいと。これやっちゃいがちじゃないですか。なかなか今の季節って外も天気悪いし、部屋干ししても乾かへんしっていうんで、ストーブの、ね、近くに置いとくと乾きが早いのでついやってしまいがちだと思うんですが、これが危険と。
そうです、危険ですので、ストーブの近くには物を置かないように気をつけていただきたいと思います。
あー、なるほど。あとは着衣着火、これもね、お料理してたら毎日のことですもんね。
はい、これもよくありますので気をつけていただきたいと思います。
どうですかね、素材としてはどういう素材がとかはやっぱ空気が乾燥してるんでね、そういう火とかも燃え移りやすいと思うので十分注意してほしいなと思います。あとは、大掃除によって、出たゴミを家の周りに置くと、それももし放火とかがあったら燃えてしまう原因になるということなんですね。
はい、そうですね、燃えやすいものを家の周りに置かないというのが放火の対策としては有効ですので、家の周りには物を置かないように気をつけていただきたいと思います。
はい、ということでね、もし大掃除でゴミが出た場合はもうリサイクルセンターに持っていたりということで、速やかに処分をお願いしますということですね。それではここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。
番組への協賛を募集しています。協賛いただきますと番組内で企業や団体の CM を放送することができます。料金は税別月1万円から。詳しくは電話 0773-770-0120 0773-770-0120 まで。 FM 舞鶴は地域の情報を発信するコミュニティ FM 放送です。
ななこチャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市消防本部予防課の桜井明信さん、舞鶴市西消防署警備参加救急係の川端正義さんにお越しいただいています。ということでね、川端さん、
はい、
川端さんは、舞鶴西消防署にお勤めということなんですが、はい、こちらには少年消防クラブの事務局があるそうですね。
そうですね、はい。
この少年消防クラブっていうのは一体どんなクラブなんでしょうか。
舞鶴市少年消防クラブとは、昭和60年10月1日に舞鶴市西少年消防クラブ、舞鶴市東少年消防クラブが発足し、現在に至っています。平成27年度までの31年間に西少年消防クラブが1309名、東少年消防クラブが1295名の修了者を出しています。クラブ員は舞鶴地区にある小学校の5年生6年生の児童を対象に募集を行い、クラブ員として入部後は舞鶴地区の消防団員から選出された育成員の指導のもと、月1回程度のクラブ活動において災害から命を守るための防火防災教育や、クラブ員の規律と動作態度や団体行動と団結力を養成するための規律訓練などを学び、クラブ員相互の親睦を深めています。平成28年度のクラブ員につきましては、西少年消防クラブが17名、東少年消防クラブが16名で現在活動を行っています。
なるほど。現在は、西で、17名、東で16名の、小学校5年生6年生の方々がそういった、ね、取り組みをされているということなんですが、
はい、
月1回活動があるそうなんですが、こちらはどういった活動をされているんでしょうか。
少年消防クラブの活動内容につきましては、月1回程度ですが、消火実験、救急処置、ロープ掘削、東西少年消防クラブのスポーツ交流、クライミング、1泊2日のサマーキャンプ、施設見学などを行っています。また、来年1月に行われる出止め式にも参加しています。
消火ですとか、あと救急、あとロープのくくり方っていうんですかね。
そうですね、はい。
あとはスポーツ交流、そしてサマーキャンプなど、
はい、
盛りだくさんの活動内容となっております。そしてね、来月の出初め式にも参加されると。
そうですね、はい。
更新されるんですか、一緒に。
そうです、クラブ員と育成指導員が一緒に、更新をするという内容になっています。
なるほど。こういったね、活動をしているということなんですが、今ね、来年度の団員を募集されているんですね。
そうです、はい。クラブ員の募集につきましては、舞鶴市の小学校に通っている児童で、平成29年4月より新5年生新6年生になる児童を対象に、今月の1日より募集を開始しています。
募集が始まってるんですね。
そうです、はい、はい。締め切りにつきましては、来年の1月31日となっております。
はい。こちら条件が、平成29年の4月から新しく5年生6年生になる方ということなんですけれども、はい、男の子でも女の子でもと。
そうですね、
ということなんですね。
男の子でも女の子でもどちらでも入部を、お待ちしております。
はい。そして現在、募集中ということで、締め切りが1月31日ということなんですが、はい、どこに申し込んだらよろしいでしょうか。
募集の連絡先につきましては、少年消防クラブの入部希望者や入部に関するご質問お問い合わせがありましたら、西舞鶴にお住まいの方は舞鶴市西消防署、電話番号が77-0119番、77-0119番。また中舞鶴、東舞鶴にお住まいの方は舞鶴市東消防署、電話番号が65-0119番、65-0119番へご連絡をいただければ、少年消防クラブ担当の者が対応いたしますので、よろしくお願いいたします。
なるほど。お住まいの地域によって連絡先が異なるということなんですね。
そうです、
はい。それでは西地区にお住まいの方は、西消防署で電話 0773-77-0119、 そして中舞鶴、東舞鶴にお住まいの方は、東消防署 0773-65-0119 までということなんですね。
そうです、はい。皆さんよろしくお願いします。
はい、はい。ということでね、この少年消防クラブに入るとなんかね、仲間も増えそうですし、なんか生きていくための知恵とか体力とかつきそうですよね。
そうですね、クラブ員総合の親睦を深めて、東西の小学校で皆さん、仲良く活動を実施しています。
はい。ということでね、興味のある方ぜひお問い合わせをお願いします。ななこチャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市消防本部より桜井明信さんと、舞鶴市西消防署より川端雅也さんにお越しいただいております。ということでね、川端さん、
はい、
応急手当っていうのもね、この救急係でされてるということなんですけども、はい、この重要性を教えていただけますでしょうか。
応急手当の重要性については、私たちはいつどこで突然の怪我や病気に襲われるか分かりません。そんな時に家庭や職場でできる手当のことを応急手当と言います。病院に行くまでに応急手当をすることで、怪我や病気の悪化を防ぐことができます。救急事故発生時、現場に居合わせた方が適切な応急手当を速やかに行うことにより、傷病者の救命率が向上することは明らかになっています。しかし、救急隊が到着するまでの 時間内に応急手当てがされず放置されている事例は少なくありません。救急の到着時間は全国平均で 8.9 分です。この時間内に応急手当が実施されなければ助けられる命も助けられなくなります。救急車が到着するまでの空白の時間を埋められるのはその現場に居合わせた人しかいないため応急手当が不可欠になってきます。
なるほど、現場に救急車が来るまで 8.9 分ほどかかると。
そうですね、
いうことでこの空白の間に、応急手当をすることが大切ということなんですね。
はい、
例えばね、そのもしね怪我したとか急にこう倒れてる人を見たとかいう時にあどうにかしてあげなきゃっていう気持ちはあると思うんですけど、
はい、
具体的にどうしていいのかわからなくっていやむを得ずこう放置になってしまってるっていうこともあると思うんですよね。きっと何か助けてあげたいっていう気持ちはあるとは思うんですが、
はい、
ね、これどういうふうに、それはねその状況によっても違うとは思うんですが、
はい、
いざとなった時にどうすればいいのかっていうのをね、はい、知れる機会などはあるんでしょうか。
そうですね、舞鶴市消防本部では講習開催について舞鶴市消防本部のホームページ広報舞鶴各消防署に電話にて確認をください。来年1月の講習会の予定ですが1月20日金曜日に18時から東消防署で3時間の普通救命講習を行っています。あと1時間の講習になりますが1月25日水曜日18時から西消防署で1時間の心肺蘇生を特化したプッシュ講習を行っています。皆さん尊い命を救うため皆さんの受講をお待ちしております。
はあ、なるほど、講習会があるんですね。
あ、そうです、はい、
こちらが、次回は1月20日こちらが東消防署にて、
はい、
3時間の講習があるということで。
そうですね、
どういったことが学べるんですか。
心肺蘇生法に合わせ、うん、一般的な外傷の処置、
うん、
異物除去を行う処置、
うん、
AED の取り扱いを実施しています。
スーパーとかにも置いてますよね。
そうですね、
でもあれいざとなった時に使い方ってご存知の方そんなに多くないんじゃないかなと。
確かにそうかもしれません、あの AED は電源を入れると音声で全て、手順を教えてくれるためどなたでも使用できる機械に となっています。
あ、じゃあいざとなったらその音声に従って手順を進めていけば使えるということなんですね。
そうですね、はい、
でもこう1回か2回はね練習しておいて心の準備っていうのもしておくといざとなった時にあじゃあ私やりますって率先してできるかもしれないですよね。
そうですね、それが大切になってくると思います。
そして1月25日には西消防署にて1時間の講習会、こちらは心肺蘇生法に特化した講習と。
そうですね、
いうことなんですね。
はい、
こちらは毎月されているということなんですけれども、もしねこの1月ご都合合わないわという方でもし気になるという方いらっしゃいましたら、舞鶴市のホームページで、あと広報舞鶴でしたっけ。
はい、そうです。
はい、とスケジュールが載っているということなのでチェックしていただけたらなと思います。
はい、ね、皆さんよろしくお願いします。
はい、そしてねこの講習会をやっていて、もう嬉しい再会があったということなんですけれども、
はい、
どんなエピソードか教えていただいていいですか。
私が休みの日に車で走行中に交通事故現場に遭遇し、その患者さんなんですけども呼吸も脈も止まっている状態でした。それで私が急いで応急処置をして救急隊に引き継ぎ病院で手当てを受け、その間に心臓の心拍が再開し、その残念ですがその方は亡くなられたんですけども、うん、家族が病院に到着するまでの間心臓が動き、最後に家族の方から、死に目に会えることができました、ありがとうございましたっていうような声をかけていただいたことが以前にあります。
それがこの講習会にたまたまご家族の方がいらっしゃっていて、
そうですね、はい、私が救急講習でそのお話をした時に偶然その家族の方が講習を受講されていて、講習が終わった後にそのようなエピソードを聞かせていただきました。
もう泣きそうですね。もう嬉しいですよね、そういう風に言っていただけて。そういうことでね、はい、この講習受けていただくと、もしかしたらあなたも誰かの命を救うことができるかもしれないということですね。ぜひぜひ興味のある方はこちらご参加いただきたいなと思います。そして、桜井さんから年末特別警戒についてお伝えしたいということなんですけれども、
はい、年末年始火事なし運動についてなんですけれども、消防団では12月28日から30日にかけて消防団年末特別警戒を行われます。これは地域の皆さんに火災を起こさない意識を持っていただくよう、夜の8時頃から深夜にかけて消防団員さんが徒歩や消防自動車で地域の巡回パトロールや火災予防広報を行われるものです。この時期空気が乾燥していることからも、火の取り扱いには十分注意していただきますようお願いいたします。
はあ、なるほど。こちらの年末特別警戒が12月の28から30までと、はい、いうことで、夜にパトロールをしたりということでね、私たちの安全を見守ってくださるということなんですね。
そうですね、
はい、でもね、こうして見守ってもらってるからといって油断するのではなく、まずはそのね、火事を起こさせないという一人一人の意識が大切かと思いますので、先ほどのお話にもあったようにね、このストーブの周りで洗濯物を干さないであったりですとか、火の取り扱いに注意する、そういうことをね、一人一人が実践していただけたらなと思います。ということでね、あっという間にお時間になってしまいました。本日のゲストは舞鶴市消防本部予防課の桜井明信さん、そして舞鶴市西消防署警備参加救急係の川端正義さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。